皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月20日の最新論文からマス .AC カテゴリの10本をピックアップしてお届けします。1本目はサシャーラシャさん、マーカス・カッセルさん、マル・ドロフィノさん、フランチェスカ・ガンディーニさん、ゴーディ・ノバックさん、ダニエル・チンさん、サムナーストロムさんによるアン・アルゴリズム・フォー・インバーリアンツ・オブ・エレメンタリー・アベリアン・グラップス初等アーベル群の不変量のためのアルゴリズムです。この論文では複素数体やその他の票数ゼロの体において多項式間に線形に作用する初等アーベル群の不変量間を効率よく計算するための新しいアルゴリズムを提案しています。不変量の最小生成元が有限個であることはメーターの次数誘拐定理やヒルベルトの有限性定理から分かっていますが、実際にそれを効率よく見つけるのは至って難しい問題でした。そこで著者たちは2段階のプロセスを導入しています。まず作用をエンコードした重み行列の核を計算することでいくつかのシードとなる不変量を見つけ出します。その後不変量の格子構造を利用してこれらのシードを成長させることで生成系を完成させるという仕組みです。計算の効率化のために格子の性質をうまく使っている点が非常にスマートで感心しました。2本目はスコット・バルチンさん、フアン・オマル・ゴメスさん、グレッグ・スティーブンソンさんによる The Importance of Being Isolated 孤立していることの重要性です。この論文では過干間の非誘拐到来圏がその常余体によって生成される条件について深く掘り下げています。通常メーター間のような扱いやすい設定では到来局所化は間の元イデアル構造をうまく反映しますが、非メーター間になるとその挙動が非常に謎に包まれてしまいます。著者たちはガブリエル次元や構成的位相といった道具を駆使してこの問題に挑みました。その結果、間がガブリエル次元を持つならば到来圏は常余体で生成されることが分かりました。一方でスペクトルの構成的位相が間通るベンドクソン回数を持たない場合には常余体による生成が不可能になるという明確な境界線を示したのが非常に鮮やかです。さらに到来圏における局所から体域への原理が成り立つかどうかはスペクトルが散在空間であるかという位相的な性質だけで決まることも証明されました。無限個の変数を持つ多項式間などで具体的に生成が失敗する例を挙げている点も理論の限界をはっきりさせていて面白いですね。3本目はマフディ・アンバル・ロイさんによるオン・エヌ・アリー・エス・ハイペリディールズ N コー S ハイパーイデアルについてです。この論文では通常の間とは少し違って演算の結果が集合として返ってくるクラスナー N コーハイパー間という不思議な構造を扱っています。著者は古典的な代数における S イデアルの概念をこのハイパー構造に拡張し N コー S ハイパーイデアルという新しい概念を導入しました。具体的には情報的に閉じた部分集合を用いてハイパーイデアルを分類する手法を提案しています。例えばある要素と S に含まれる要素の積がハイパーイデアルに入っていれば元の要素自体もそこに含まれているという定義です。研究の結果 N コー S ハイパーイデアルの根基もまた N コー S ハイパーイデアルになることや S ハイパーイデアルとの密接な関係が明らかになりました。特にスカイ比補題をこの設定で再現できたのは理論的な整合性が取れていて気持ちいいですね。さらに直積構造においても成分ごとの性質に還元できることが示されており非常に使い勝手の良い道具であることが証明されました。4本目はニコラス・ガウバッツさんとハルシェンクさんによるサバレンジメンツオブタイプ A The Weak Lefschetz Property of the Artinian Auric Tera をアルゲブラタイプ A の部分配置アルティニアン・オルリック・テラオ代数の弱レシェッツ特性です。この論文ではグラフ配置に関連するアルティニアン・オルリック・テラオ代数が 弱レシェッツ特性を持つかどうかを詳しく調べています。弱レシェッツ特性というのは、簡単に言うと、ある線形形式による掛け算の写像が最大ランクを持つかという性質のことです。研究チームは、頂点数が7つまでの単純連結グラフをすべてコンピュータで計算し、どのグラフがこの特性を持つかを分類しました。その結果、森やサイクルグラフは常にこの特性を持つことが分かりました。一方で、2つの三角形が1つの頂点で接している、いわゆる蝶ネクタイ型のグラフなどは、この特性を持たないことが示されています。特に面白いのが、初期イデアルとの関係です。通常、初期イデアルが弱レシェッツ特性を持てば元の台数も持ちますが、その逆は成り立ちません。実際、初期イデアルが1つも特性を持たないのに、元の台数は特性を持つという例が見つかりました。これはグロブナー規定だけでは不十分であることを示しており、非常に鋭い視点だと思います。頂点数が5つの時は、特性を持たないグラフはたった1つだけでしたが、頂点数が7つになると79個まで急増します。このようにグラフの構造が少し複雑になるだけで性質が劇的に変わる様子がよくわかります。5本目はベンジャミン・ブリックスさん、チュン・チャウさん、アレッサンドロ・デ・ステファニさんによるゴロッド・アイディールズ・イン・コンビーナトリアル・コムタチベ・アルゲブラ組み合わせ論的可観代数におけるゴロッド・イデアルです。この論文では、標準次数付き代数がゴロッドという性質を持つかどうかを詳しく調べています。ゴロッドであるかどうかを判定するのは一般的にとても難しいのですが、著者たちは特定のイデアルのクラスに注目して、その特徴を明らかにしようとしました。特に面白いのが、行列式イデアルや二項辺イデアルなどの場合、ゴロッドであることと線形分解能を持つことが同値になるという結果です。また、グラフの被覆イデアルについても、特定の条件を除いてほとんどがゴロッドになることを示しています。さらに著者たちは LCM ストロングリーゴロッドという新しい概念を導入しました。これにより、これまで不完全だった議論を修正し、枚方自由な単項イデアルのべき乗などがゴロッドであることを証明しています。複雑な計算を簡略化して判定条件を提示した点は、非常に鮮やかなアプローチだと思います。多くの組み合わせ論的イデアルに対して、ゴロッド性の完全なキャラクタライゼーションを達成した素晴らしい研究でした。6本目は、デイビッド・クマラゴフさん、ダニール・シジコフさん、アントン・ザルビンさんによるサイクロトミック・フィニテ・フィールド・フーリエ・スペクトラ、ガロア・ディセント、ネイティブ・サブ・フィールズ、アンド・レジデュアル・コーディング、塩分有限体・フーリエ・スペクトル、ガロア効果、固有部分体、および剰余符号化です。この論文では、有限体上のフーリエスペクトルを解析し、効率的に圧縮するためのガロア効果というアプローチを提案しています。符号理論や信号処理の世界では、データが大きな体ではなく、より小さな規定体にあることが多く、そのせいでフーリエ係数の間に強い代数的な関係が生まれます。ここに着目して、スペクトルデータをいかに最適に保存するかを追求した研究です。面白いのは、プロベニウス自己同型を用いて、スペクトルをいくつかの種、つまりシードと呼ばれる小さなセットで表現できることを証明した点です。これにより、データ全体をわざわざ保持しなくても、一部の種さえあれば全体を復元できることになります。さらに、このルールに完全には当てはまらないデータに対しても、ルールに従う成分と、そこから外れた剰余項に分けて扱うという二段構えの手法を導入しています。剰余部分の最適化を、符号理論における最近符号語問題として定式化した点には、数学的な美しさを感じますね。最終的に、固有部分体の種と剰余符号化を組み合わせることで、代数計算におけるスペクトルデータの圧縮と復元を厳密に実現する枠組みを構築しました。7本目は、 CSSC からのクロス投稿でオセアベル・カステジャノス・フーさんとディーパック・カプールさんによるコンピューティング・セティフィケーツ・イン・アーチャイム・ディーン・ユニバリアテ・サターエイティド・クォッドラティック・モデュルズ・アルキメデス的な一変数飽和二次加法群における証明書の計算です。この論文では皮膚の一変数多項式が飽和二次加法群に属することを証明するための二乗和の乗数、つまり証明書を計算する新しい記号的アルゴリズムを提案しています。これまでコンパクトな半大数集合上の正の多項式に関する理論的な表現は知られていましたが、実際に計算できるアルゴリズム、特に皮膚の多項式を扱う手法は限られていました。そこで著者たちはまず半大数集合から導かれる自然な生成項を用いて証明書を計算し、それを元の生成庫の証明書へと変換するという2段階のアプローチを導入しました。具体的には多項式の次数に基づいた機能的なプロセスや皮膚の因子を分解する基本補題などを活用しています。また融解でない集合を扱うためのコンパクト化アルゴリズムも実装されており、非常に丁寧な設計だと言えますね。この手法はメイプルというソフトのパッケージとして実装されており、従来のツールでは失敗していたケースでも証明書を見つけ出せることが示されました。計算可能な未大数数のみを操作するため実用的で信頼性の高い手法となっており、数論や大数幾何学の計算的な側面に貢献する素晴らしい成果だと思います。8本目は CSMS からのクロス投稿でジウェン・ワンさん、スタブロス・ビルム・ピリスさん、ジョージ・ラバンさん、アルネスト・ル・ヨハンさんによる AC インプリメンテーション・オブ・ザ・スミス・マッサージャー・アルゴリズム、スミス・マッサージャー・アルゴリズムの C 言語実装です。この論文では正則な整数行列のスミス標準形を効率よく計算するためのアルゴリズムを実際に C 言語で実装した成果が報告されています。理論上の計算量は行列同士の掛け算と同等であるとされていましたが、実際の実装でその性能を出すのは至難の業でした。そこで著者たちは行列を不変因子で割ったコンパクトな表現であるスミスマッサージャーという手法を導入しています。特に面白いのが計算を高速化するための工夫です。乗与数形を利用して多倍調整数の行列計算をワードサイズの計算に変換し、高速な行列計算ライブラリであるブラスを活用しています。さらにバッチサイズを適応的に調整することで反復回数をわずか3回か4回にまで抑え込んでいます。実際に最大で17000のバンデルモンド行列を用いてテストしたところ、実行時間が行列掛け算のコストに比例して増えることが確認されました。理論的な予測が現実のプログラムで証明された瞬間ですね。正当性についても助法チェックや他のライブラリとの比較でしっかりと検証されており、非常に信頼性の高い実装となっています。9本目はマスドット AG からのクロス投稿でフアン・ミリオレさん、ウーベ・ナーゲルさん、クリス・ピーターソンさん、エトーレ・テイシェイラ・トゥラッティさんによるウィーク&ストロング・レフスチェッツ・プロパティ・フォー・ハーツ・ホーンラオ・モデュルズ・オブ・カーブス・イン・ P の3乗、 P の3乗における曲線のハート・ショーン・ラオカ群の弱および強レフシェッツ特性です。この論文では代数的に閉じた表数ゼロの対乗の3次元遮影空間にある曲線について、そのハート・ショーン・ラオカ群がレフシェッツ特性を持つかどうかを曲線の幾何学的な性質から探っています。まず一般的な互いにねじれた直線の和集合を考え、一般的な一次形式の I 乗による掛け算が I が1から3の時に最大ランクを持つことを証明しました。この証明のために次数が3以下の特定のタイプの曲線的スキームの和として掛ける0次元スキームへの特異化という手法を用いています。こうしたスキームの一般的ヒルベルト関数に関する結果が得られたことは、この研究以外にとっても非常に価値があることでしょう。さらに、特別な幾何学的配置が弱レフシェッツ特性にどのような影響を与えるかも検証しています。 曲線の形という幾何学的な側面が家群の代数的な性質をここまで鮮明に制御しているというのは非常に興味深い視点ですね。最後はmas.co からのクロス投稿で、ケンタモリさん、両本村さん、秀文大杉さん、秋吉土屋さんによるアルゲブレイックアスペクツオブアンコンディショナルラティスポリトープス、無条件公式多面体の代数的な側面です。この論文ではアンチブロッキング公式多面体とその対照的なペアである無条件公式多面体の代数的な関係について深く掘り下げています。特にこれら2つの多面体が作るトーリック環やトーリック異であるという代数的な性質を共有しているかどうかに注目しています。研究チームは両者を包含するより広い枠組みとして局所アンチブロッキング公式多面体という概念を導入しました。さらに整数分解性と呼ぶ性質を用いてトーリック環が正規であるかという問題を分析しています。結果としてアンチブロッキング側が正規であれば対応する無条件側も正規であるという非常に綺麗な対称性が証明されました。またトーリックイデアルが二次二項式で生成されるという性質についても両者が互いに同値であることが示されています。さらに面白いのがこれをグラフ理論に応用している点です。対称安定集合イデアルが二次二項式で生成される条件をグラフの彩色におけるケンペ同値性という組み合わせ論的な性質に結びつけました。代数的な構造がグラフの塗り分けという視覚的な問題とつながる展開にはワクワクさせられますね。さてさて、今日は普遍量感から道来圏、ハイパー感、さらには弱レシェッツ特性やゴロットイデアル、トーリック感まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深いつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。